2018年新年最初の終日礼拝です。私たちもの気持ちも新たに神様にこの1年を委ねて神と共に歩んでいけることをこの礼拝で確かめながら御言葉を聞いていきたいと思います。1年最初の主日には権限主日という名前がついております。権限日っていうのがありまして、これはクリスマスと同様固定日ですから、日曜日になったり月曜日になったりするんですけど、これは1月の6日なんですね。まあこれ決まっているんですけど、なかなかこう平日にこの権限日を覚えて礼拝するというのは難しいので、昨今では最も近い日曜日、それをまあ権限主日と、権限を覚える主日として、このように1年最初の日曜日を守っております。この権限の主日に読まれる聖書の言葉は、これも毎年決まっておりまして、旧約はこの先ほど読んでいただいたイザヤの予言の60章でございます。とっても印象的な一言で始まっていますので、この冒頭のところをもうすでに覚えておられる人たちも多いんではないかと思います。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。これが一年最初の御言葉であります。まさしく年明けにふさわしい御言葉ではないでしょうか。特に、まあ、日本では初日の出という習慣があったりしますので、1月の一等最初の日曜日の礼拝でこうした御言葉を聞くというのは、まあ、日本の言い習わしで言うならばとても縁起がいいことであります。まあ、キリスト教的に言うならば恵み深く祝福にあふれた言葉だと言えます。言葉はあくまでも言葉ですが、たかが言葉されど言葉、めでたい言葉、祝福の言葉、ありがたい言葉を聞く、いただくというのは、それを受け取った私たちにしてみればとても気分のいいことです。ですから1年の始まりにお互いにおめでとうございますという言葉を私たちは交わす習慣があるのだと思います。言葉を受け取った私たちはその言葉から力をもらいます。力をもらって元気をもらいます。元気になって動き出します。動き出すことでことが起こってまいります。そういう連鎖があるんです。その連鎖の一番最初にあるのが言葉です。嬉しい言葉、元気になる言葉は私たちを生かすのであります。たったこれだけのことを取り上げても、言葉には私たちを生かす、そういうエネルギーといいますか命があるんだなというふうに教えられるわけであります。ましてやそれが聖書の御言葉であればなおのことそうです。主の栄光はあなたの上に輝く。私たちは今日この御言葉を神様からいただいた言葉として 受け止め、聞くことが許されます。それは本当に縁起のいいことであり、めでたいことであり、そして祝福に満ちているのであります。今日は先ほども子どもたちにちょっとお話をしたんですけど、パウロの言葉である、この2つ目に読まれたエフェソの信徒への手紙、ここから深く御言葉を探っていきたいと思っております。たかが言葉されど言葉、言葉には力があり、私たちを生かしてくれると先ほども言いましたけれど、パウロの言葉に触れますと特にそのことを思わされます。というのは、パウロの言葉というのはですね、旧約聖書とかあるいは福音書と比べるととってもこう実生活に即しているからであります。パウロはエフェソという町にある教会に手紙を書きました。これは自分が関わった教会です。自分が作り上げた教会です。手塩にかけて作った教会の人たちに向けてパウロは手紙を書いたのであります。エフェソだけではありません。コリントの人たちに、ガラテアの人たちに、フィリピの人たちに、テサロニケの人たちに手紙を書いたのであります。そして今日の手紙がエフェソの町にある教会の人たちに書いた手紙です。そこにイエス・キリストを信じ受け入れ、共に礼拝をしている群れがいて、パウロはその人たちに向けて書いたのであります。聖書の研究者たちによると、この手紙を書いたのはひょっとしたらパウロではないかもしれない、こういう考え方もあるようです。その文体ですとか言い回しなどがちょっとパウロらしくないところもあるらしくて、そういうところからこれはパウロではないかもしれない。何でもこの当時にはですね、弟子であっても師匠の名前を借りて手紙を書くという習慣がどうもあったらしいんですね。パウロの影響を受けた誰かがパウロの権威を借りて書いたのかもしれません。そういうわけで厳密には誰が書いたかということを特定するのはできないのが今日の見立てのようでありますが、もう一方でですね、これはパウロが書いた手紙だという見解もあり、意見はそこで分かれているようであります。そして実際、今日のところもそうなんですけど、この手紙を読んでみるとパウロらしいところがたくさんあるので、私たちが礼拝の中でこれを聞くときは、これはパウロが書いたというふうに考えて差し支えないでありましょう。このエフェソの手紙において最もパウロらしい点として私が今日取り上げたいのは、今日の日課、今日の主日の権限日のテキストとして最もふさわしい部分と重なってきます。6節の言葉にこういう言葉がございました。エフェソ書の6節です。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなる、こういう言葉が6節にあるのです。異邦人が、すなわち外国人がキリストイエスにおいて約束された救いを受け継ぐのだとパウロは言うのです。福音は異邦人に届けられたということをパウロはここで力強く言っているのであります。 異邦人伝道、これこそパウロが先ほど子供たちにもお話ししたように、キリストに出会って以来旅をしながらずっと続けてきたことでございました。異邦人伝道とは、ユダヤ人以外の人たちにイエス・キリストの救いを伝えるということです。神の救いはユダヤ人のみにある。ユダヤ教徒の人たちはこのように教え信じていたのですが、そしてパウロも以前はそうだったんです。ユダヤ人でファリサイ人であったパウロはそれをそのまま受け入れていたんですが、パウロがイエス・キリストと復活のキリストと出会い、イエス・キリストの登場によってそれが大きく変わったわけであります。救いはユダヤ人だけではなくて、それ以外の国々の人たちにも行き渡るということ、これをパウロは行ったのであります。この異邦人伝道に一番最初に手がけたのがパウロでございます。パウロがこのようにですね、ユダヤ人ではない人たちにキリストの救いを伝えようとしたことは当然のことなんですけれども、ユダヤ教からクリスチャンになった人、あるいはユダヤ教徒のバリバリの人たち、指導者の人たちが黙っているはずがないんです。大きな反対がありました。抵抗がありました。迫害がありました。ユダヤ人でありながらイエスを受け入れた、まあいわばかつてパウロの仲間の人たちからも反対の声が上がりました。救いはユダヤ人のためだけなんだのに、なぜそれを海外に広めていくのかという強い主張であったのであります。そうしたユダヤ人にとってみたら、異邦人に伝えるなんてことはありえないことだったわけで、パウロはその超えてはならない一線を超えたんですね。異邦人伝道こそが今日権現主日のテーマです。今日のイザヤ書の言葉を振り返ってみたいと思いますけど、2節にこうありました。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。そして3節に行きますと、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。ここに国々とあります。もうすでに旧約聖書イザヤ書の中でこうした、まあ、グローバルな視点がある出ていたということですよね。主なる神様が国々の人々に輝き入れるという言葉を預言者イザヤは告げたのであります。とかくこの旧約聖書というと、まあ異邦人とイスラエル人、ユダヤ人という対比で、見比べながら考えてしまったりして、これは旧約聖書はもともとはユダヤ教徒ユダヤ人のものなんだみたいな、こうちょっと狭まった見方をしてしまいがちなんですが、このようにイザヤ書の中でも世界の人々に神の栄光は届くというメッセージがあることを今日どうぞお気づきください。そして先ほどお読みしました福音書も、私どもの耳にもかなり馴染んでおります、いわゆるクリスマスストーリーの一部ですよね。クリスマスページェント劇には必ず登場する一幕なんですけど、どこからやってきたかというと、東の方の国からやってきました。 異邦人です。異邦人が新しいユダヤの王を探しにベツレヘムへやってきたのであります。ここに描かれております大切なメッセージは、イエスの誕生、クリスマスというのは異邦人にとっても喜ぶべきことなんだ。イエスは異邦人にとっても崇めるべきお方なんだというメッセージがここにございます。決してユダヤ人だけのものではないわけであります。そしてそのことを誰よりも深く理解し、それを実際に行動に移していったのがパウロでありました。エフェソ書の6節にはこんな言葉があります。パウロの言葉ですが、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなる。このように言っています。エフェソ書の福音メッセージの中心がこれです。異邦人がユダヤ人と一緒に救いを受け継ぐものになる。異邦人がユダヤ人と同じ体に属するものだ、同じ約束に預かるものだ、こういうメッセージをパウロはエフェソの教会の人たちに伝えたのであります。ものすごく大胆な一言だっただろうというふうに思います。先に、エフェソ書を書いたのはパウロではないかもしれないという学説を紹介いたしましたが、このような言葉を見るとですね、誰が書いたのかということはもはや大きな問題ではないなということを感じさせられます。たとえパウロが書いたのではないにせよ、パウロ自身の神学とその姿勢がはっきりとここに示されているからであります。パウロは自分のことを別の手紙の中でいろいろこう自己紹介しているんですけど、ユダヤ人の中のユダヤ人、ヘブライ人の中のヘブライ人、こんな言い方をしているんですね。もうピュアな純粋なユダヤ人だということを言って、そしてキリストに出会う前はファリサイ派としてキリスト教徒を迫害をしていたパウロです。それが今やイエスキリストを述べ伝え、しかも異邦人に伝えるという使命を受け取ったのでありました。タルソスというパレスチナの町から船出してギリシャへ、ローマへ、全部で都合4回伝道旅行の旅をしました。船での旅の途中では難破にも遭いました。迫害にも遭いました。逮捕され監禁もされました。それでも伝道旅行を4度やり遂げたのであります。エフェスという町は今のトルコにある町ですが、そこには離散したユダヤ人、ディアスポラというふうに呼ばれたりしますけれども、イスラエルを離れて方々に散っていったユダヤ人たちの町、コミュニティがありまして、同時にそこには異邦人、当然のことですが外国語を話す外国人たちもたくさんいたわけですから、このエフェソの町というのはちょっと日本とは風土が違う、国際都市ですよね。日本もだんだんと国際都市になってきていることを感じさせられますが、ですから彼がこの手紙を書いてそれを読むエフェソの教会の人たちがいるわけですが、その教会の中に集まった人たちというのも、そこにはユダヤ人もいたでしょうし、ハーフもいたでしょうし、それからユダヤ人ではない人たちも、トルコ人、そしてギリシャ人もたくさんいた。そういう国際都市、そういう国際都市だったから パウロのこうしたいわば何て言うんですか、まあ先進的なというか、進歩的な考え方も受け入れることができたのかもしれませんね。数々の困難がありながらも異邦人伝道に生涯を捧げたパウロ、その行動力には私たちただただ驚かされるわけであります。パウロをここまで動かした原動力って一体何だったんだろうか。言葉です。一番最初にも触れたように言葉です。イエスの言葉が彼を突き動かしたのであります。始まりは神の言葉にあったということを改めて気づかされるのです。パウロは言いました。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ここにある私たちですけど、この私たちというのはもはやユダヤ人たちだけではない、エフェソの教会の人たちだけではない、今日この御言葉を聞いている私たちもここにいます。キリストに対する信仰によって確信を持って大胆に神様に近づいていきましょう。パウロを支えた、パウロを動かしたキリストの言葉を私たちも確信を持って大胆に信じて受け止めて、新しい一年の旅路を歩み出しましょう。お祈りいたします。恵みの神様、あなたの御言葉の力強さをパウロから私たち今日教えられました。祝福の言葉、恵みの言葉、聖書の御言葉によってどうぞ私たちを突き動かし、確信を持って大胆にあなたを信じてこの一年を歩むことができますように、どうぞ私たちと共にいて歩みを支え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。